皆さんこんにちは。
こんにちは。
朝から大変お疲れさんでございます。私が本日の一般質問の最後でございます。残り50分でございますので一つお願いいたします。それでは13番市山茂が市長に対しまして一般質問を行います。質問事項は通告に従いまして大きくは3点、その要旨として何点か掲げておりますので順次質問いたします。簡潔なご答弁をよろしくお願いいたします。1項は国境離島新法の施行について、2項は芦部中学校旧中中学校校舎耐震診断の結果について、3項は壱岐産業支援センター、長の選考についてでございます。少し長いようでございますけど、なるべく短縮して時間内で終わりたいと思っています。それでは1項の国境離島新法の施行についてですが、まず感謝から申し上げたいと思っています。全国の国境離島の島民の悲願でありました新法が本年4月から施行されます。この新法の制定には長崎県の離島、出身の国会議員谷川英一先生、金子源次郎先生の人柄なるご努力の賜物であり、ここに敬意と感謝を申し上げます。同時に新法の制定に全国離島の島民の代表として情熱を傾注された全国離信協の会長白川博市長をはじめ、議長会、各議会、そして市議会会長の川崎会長ほか、多くの島民の意気の向上が功を奏したことと私も思っておりますし、これにつきましても感謝を申し上げたいと思っております。その中でも白川市長が国境離島の出身の会長であったことが大きな強みであったと私も思っております。大変お疲れさんでした。私たちは島民はこの新法に希望と期待を込めて取り組んでいかねばと思っています。新法は1に人口減少の歯止めに向けて、2には離島航路の運賃の低廉化、3に物資輸送の費用負担の軽減、4に滞在型観光の促進、雇用機会の拡充の4つの柱に据えての事業を展開することになっております。谷川先生からも発砲をかけられておりでございますが、地方では人口減少の歯止めの対策や雇用の場を作るには壱岐市でも取り組んでおります。そう簡単にできるものは問題ではありません。国や県の指導をいただき、みんなが英知を結集して新法の有利な交付金を活用し、その方向性を検討していなければなりません。新法であります人口減少の歯止め策と雇用の場作りは島内の一次産業や他の事業では限りがあります。私たち国民はですね、国は国民をどう守ればいいのかと、そして国民は国にどうしたらいいのか、地域が栄えれば国も栄えるという観念から見ましてもですね、国境離島の無人化対策防止としては、離島への多くの雇用をするには国県が積極的に取り組んでいただかなければ、離島という大きなハンデのある限り市での誘致は不可能と言えます。国が企業へ離島進出への工場権を提示して、離島でできる工場とかいろいろなこともありますが紹介できれば雇用が増加いたすわけでございますが、これは現在では無理だと思っていますけれども今後はそうしたことも国は考えていくべきと思っております。そうしないと国境離島の人口減少は私は活性化にならないというふうに思っております。昭和28年には離島振興法が10年の時限立法で制定され、現在6回延長されております。そして多くの事業ができております。また平成24年には地方創生事業が制定され、壱岐市でも多くの提案がありました。今回の新法の柱もその延長であると私も思っております。新法では新しい企業や事業の拡大には交付金制度が制定されておりますが、4月から施行されます新法の交付金を活用して新しく企業計画、また事業拡大の計画をされておられるか、またいろんな相談を受けておられるか、そういうことに対しましてちょっとお尋ねいたしたいと思っております。次に人口流出の歯止めについても、これはもう昭和30年代 の田中角栄総理の日本列島改造論に伴いまして、地方も非常に活気づきました。そうしたことで学校教育も高度化し、進学が進み、若者の流出は止められない状況になりました。それが現在も続いているのが大きな原因だと私は思っています。歯止め策は 若者の雇用場作りでありますけれど、その厳しい状況でありますが、将来の人口増の策は、結婚対策であります。現在、壱岐市でも婚活に取り組んでおりますけれども、結婚、出産、子育てが、党内で実現できれば、何年か先には人口増になると私は思っておりますが、これもそうしたゆっくりした考えではできないわけですけれども、まあ、こうしたことを含めて雇用の場作り、市としてはどのような具体策を研究されておられるのか、お尋ねいたしたいと思っています。次に、炉ですが、人口増加と島の活性化は企業誘致と島の企業でありますが、私が提言いたしました陸上自衛隊の誘致活動は国境離島新法の施行を機に強く要望を続ける必要があると私も思っています。このことは市長も同感であり、議会でも関係機関へ要望書を提出されておりますが、最近では他の離島でも防衛、防災、島の活性化、人口増にこれしかないということで要望されております。例を挙げてみますと、一昨年ですか、与那国町の町長選挙でもそれが争点となりまして、誘致賛成の市長が当選をされております。そしてまた、そして現在も配備されておりますが、また今年の1月20日宮古島でも同じような、賛成市長が当選されております。そしてお隣の五島市では昨年議会の、議決されて要望されておりましたけれども、今年の2月24日参議院議員外交防衛委員長ほか8名の方が来党されたときに、東シナ海の不安定な情勢や国境離島の重要性を踏まえ、島の防衛機能を強化を求めるということの陳情書を直接また提案されております。そして人口交流の増にしてましても、航空運賃につきましても OIC の利用だけで低廉化となっておりますけれども、福岡空港の民営化も、検討されておりたいでございます。空港への乗り継ぎも考慮されます。そうしたことで、この壱岐の航空運賃についても将来乗り継ぎがあったときは、考えていただければというふうに思っております。それから歯です。次に航路運賃の低廉化については、今回の制度に反するようでございますけれども、一般の見方であって市長にどうこう言う申すことではないわけですけれども、島民のためには本当にありがたい制度であります。島を無人化させる施策として、航路運賃の低廉化が島民だけが JR の運賃になるのは、島民にとりましては本当に良い制度でありますけれども、メリットばかりではなくデメリットの点もあるように思います。JR 運賃とは全国統一であるように、見られますが、そうしたいろいろ矛盾のしたことも意見が出てくるのではないかと思っております。島に関係のある多くの利用者の方には準島民の話が出ておりました。私も当時はそう思っておりましたけれども、準島民の区別も困難でありまして、いろいろ苦情が出てくると私もこういうふうに思っています。現在島の活性化と交流人口の増加を抱えている時であります。当該の人たち方たちに疑問を持たれないようなことをせずに、全国統一の税路並みにされたいと私も思っております。制度上できなければ JR 並みのタイトルを表現するのが私は良いじゃないかと思っています。それに次に、輸送コスト支援についてですが、また制度に反することでございますけれども、現在は、戦略産品4品であったのが、今回農水産品23品も輸出対象とされ、その中の原材料の輸入をそれぞれ1品までと大幅に見直されておりますが、主要な対象は一次産業の輸出品目にかかる輸入品目となっておりますが、輸出はされておりませんけれども、島の建設業のは現在一次産業の役目を十分果たしております。地域の産業の基礎づくりとなる補助整備、道路、河川、水路等の工事に使用するコンクリート二次製品は特殊品であり、島の島内では対応できない状態であります。工事材料が、そうした工事材料であり、いわば生物の飼料と同様であります。島内工事の必需として輸入品目として対象されますよう、 まあ、今回だけじゃなく次にまた要望される時でございますから要望していただきたいなというふうに思っております。ただし島内運送業者が積載する荷物に限るということにしないと島内運送者の活性化になりませんので、その点ご検討いただいて要望していただきたいなというふうに思っております。それから地域社会の、が設立されますが、その趣旨は販売拡大による島の活性化とされておりますが、販売拡大、首都圏への売り込みなどはどの地域でも考えられることであります。全国の本土も離島も自分たちの特産品を売り込む取り組みは同じでありますが、取り組みの原理は需要と供給と、生産であります。納入先にコンスタントに納入確約と、実行と良い商品であります。それが信頼関係であると私は思っておりますが、実績を上げるにはその基礎づくりが私は大事だと思っております。自分の苦労した作物に商品を自分の希望する値段で、がつけられない、状況でありますが、儲かる農業を目指していかなければ後継者は育たないことになります。それは農業改革が取り上げております手数料を見直し、生産者が意欲を出して六十三技能を取り組み、後継者が魅力を持てるような支援と指導をしていく必要があると私も思っておりますし、売ることだけも大事ですけれども、他に対抗できるような、基本づくりが私は必要だというふうに思っております。以上何点かありましたけれども、早くって申しましたけれども一つ答弁をお願いいたします。
市山茂議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、白川博一市長。
13番市山茂議員の一般質問にお答えいたします。まず国境と新法についてのお尋ねでございますが、それに関連して5つのご質問をお受けいたしました。いよいよ4月から国境と新法が施行されます。この件につきましては、昨年12月17日に谷川大臣が来島されまして、国境と新法についての報告会が開催されました。谷川大臣議員はその中で、法律は作った、あとは市長に託すということで強い握手を交わしていただきました。その時改めて責任の重さを痛感したところでございます。この法律につきましては、その後も谷川大臣と幾度となくお会いしておりますが、その度に発破をかけられておるところであります。この法律は国境に面する島々を無人化しないんだという、まさに今市山茂議員がご指摘の人口減少対策、これに尽きると私は思っておる次第でございます。そのような中で壱岐市の取り組みといたしましては、壱岐支援、企業支援および中小企業の売上を向上させる、雇用創出と雇用拡大を図るための壱岐産業支援センターの設置等々を考えておるところでございますが、まず最初のご質問の人口流出の歯止めについて、男性の雇用の場を作り、婚活、出産、子育てが実現できれば人口減は守れるというご質問でございます。今大変壱岐も人口減少に悩んでおるわけでございますけれども、急速な少子高齢化によりまして、2040年には、現在の人口の3分の2程度の1万8000人まで減少するというような試算されておるところでございます。議員おっしゃるように、男性の雇用の場を作り、婚活、出産、子育てが実現できれば人口減は守れるという ご提言は、平成27年10月に策定いたしました壱岐市町人仕事創生総合戦略の中に、仕事が人を呼び、人が仕事を呼び込むといった好循環の確立を図るすることこそ、新たな人の流れを生み出し町に活力を取り戻すというふうに謳っておりまして、その中には結婚、出産、子育て支援プロジェクトとして、出会い、結婚から出産、子育てまでの切れ目のない支援を行うことなどを現在具体的な取り組みを進めるところでございます。2番目のご指摘の中には、陸上自衛隊の誘致をぜひ必要であるということでございます。このことにつきましては、現在壱岐市には海上自衛隊壱岐警備所がございまして、約40名の隊員が配置されております。中には家族も一緒に壱岐に来られておる方もおられ、地域の活性化につながっておりまして、経済効果も上がっているところでございます。 さらに陸上自衛隊の駐屯地が誘致できれば、もちろん主眼は島嶼防衛の強化でありますけれども、その経済効果は非常に大きなものになると思っております。北朝鮮有事に対する住民の方々のご不安もあろうかと思いますけれども、駐屯地の利便性のアピールと市民皆様へ情報提供した上でのご理解を賜りながら、訓練の実施を含め様々な機会を捉えまして、自衛隊の誘致を働きかけていきたいと考えておるところであります。3点目の、失礼しました。はい。航空路の運賃の低廉化に伴いまして、関東、関西からの飛行機の乗り継ぎ、等々について、新たなチャーター便等の一空港のプログラムも必要ではないかということでございます。航空路線は、行き島民の交通手段としてはもちろんのこと、観光レジャー、ビジネス、および離島振興という観点からも重要な役割になっておりますので、さらなる路線、ダイヤの充実と、臨時便、チャーター便を含めた観光客誘致への取り組みが必要であります。九州離島プロジェクト、いわゆる壱岐市、対馬市、新上五島、五島市、屋久島が今、離島プロジェクトに取り組んでおりますけれども、この組織を発展させるということが現在、大きな取り組みでございます。現在、ORC は2期体制によりますと、長崎、壱岐、対馬、福江間を結ぶ航路を運行しておりますけれども、その中で、便数を調整することで、壱岐長崎間において、現在の朝夕2便の運行に、昼間に1便を追加して、1日3便運行のができないかという働きかけを行っております。また、新規路線への小読みといたしまして、壱岐福岡間につきましても、実証試験による運行を働きかけております。仮に長崎線の増便、福岡線の運行が可能となれば、壱岐島民にとっても、さらなる生活の安定、利便性の向上につながり、関西、関東からの飛行機の乗り継ぎだけで、観光客の誘致が可能となることから、旅行商品としても積極的に PR することができると思っておるところでございます。チャーター便運行につきましても、新たな路線への試みと、交流人口拡大に向けた取り組みとして、ORC に対し、屋久島、壱岐間を旅行商品として働きかけを行っているところでございます。また、将来的に1200メートルの滑走路、1200メートルでは離発着可能な機種が限られてまいります。路線の存続がかかっておりますので、滑走路の延長につきましても、引き続き県国に要望してまいりたいと思います。次に、島民の要望であった航路運賃の低廉化が実現いたしました。すべての壱岐住民だけではなく、すべての壱岐に来られる方も含めたところの JR 並み運賃を実現してくれということでございます。今、この割引対象、すべての方がなるということが本当に望ましいわけでございますけれども、現在のところ、国境離島島民割引対象者につきましては、国境離島に居住し、住民登録を行っているものとなっております。また、おっしゃるように、準住民、準島民でございますけれども、対象者につきましては、今後、国の方針が決まり次第、長崎県国境離島航路航空路運賃連絡会議におきまして、協議を行い、その後、国との協議を行うとなります。できるだけ多くの方が、島民割引を利用し、来島いただくように、準島民の対象者を最大限拡大できるよう、要望してまいりたいと考えております。私がイメージしております、準島民は、壱岐市出身者、ふるさと納税者、離島留学生、各地の壱岐の会の会員、そして自治体観光大使など、自治体や地域と強くつながりを持つ人、市長が特別に定めるもの等々を考えておりまして、一回でも多く壱岐へ足を運んでいただくことを期待するものでございます。次に、輸送コストの問題でございますけれども、輸送コストの支援につきましては、この度、離島振興新法の制度におきまして、加工品以外の 農水産物全般23品目が追加のご指定をされたところでございます。現在、米、野菜、牡蠣、魚類の4品目で、これは 離島活性化交付金でございますけれども、それに加えて23品目が対象となりました。議員ご指摘の島の建設業界の資材の搬入に対する補助でございますけれども、この国境条新法につきましては、島内で生産されたものにかかる輸出とその原材料となるものがの輸入が対象となりますので、建設資材によって生産されたものをどっか輸出する、そういう品目があれば当然該当するわけでございますけれども、今のところ私では今それを思いつかないところでございまして、なかなかそういった製品が島内で生産されて輸出をやるということであれば該当するかと思うところでございます。最後の5番目の質問でございますけれども、地域商社が設立されるということ、そして、コンスタントの納入と信頼関係が必要だと、基礎作りが大事だということでございます。地域商社と6次産業化についてというご質問でございます。地域商社につきましては施政方針でも述べさせていただきましたけれども、本年4月に専属の職員を配置いたしまして、商社事業をスタートさせる予定でございます。壱岐産品でおいしくて魅力あるけれども、さまざまな事情で世に出ていない、宣伝できていない商品を中心に本商社が広く販売していく計画といたしております。都市圏での販路拡大、とりわけ首都圏での売り込みでございますけれども、長崎県が4月に東京四ツ谷に設置する国境の島売り込みセンターが専門のマーケティング支援を雇用いたしますので、指導を仰ぎながら連携して取り組みを推進する予定といたしております。また6次産業化につきましては、現在農水産業で推進をしているところでございますけれども、6次産業産品の流通販売につきましては地域商社がその役割を担えればと考えております。しかしながら商社といたしましては、自創化を国から求められておりますし、組織を維持運営していくためには手数料は若干取らざるを得ないと考えているところであります。合わせて新商品の開発等の支援につきましても地域商社で計画をいたしておるところであります。
以上。
はい、市山茂議員。
私が早くて市長も早くて やっていただきましたけれども、急がせてごめんなさい。一のですね、この航路運賃の定例化、これについてはですね、私は順も必要です。しかしながらそこで見比べるのも必要。ほとんどその順になれば結構ですから、やっぱりその富裕層とかいろいろこう来るわけですね。でホームページでも JR なんということに載っておりますから、そうしたことになりますと、JR なんは大阪に行こうが東京に行こうがもう変わらんわけですから、そういうことの疑問を抱かないように、皆さんその運賃で行くようにしていただきたいなというのは私はなんですが、昔から以前から言っておりますけれども、海は壱岐、まあ、の場合どこでも離島です。海は国道と言われているんですね。で新幹線になるとですね、鉄道、JR になると鉄道になるわけです。まあ、そうしたことで新幹線でも、高速道路でもいろいろその過境にはですね、相当な維持それから建設もかかっております。そうしたことから見るとですね、壱岐のその運賃ぐらいはビビたるもんというふうに思っております。そうしたことはですね、国は改良せんとですね、この無料化無人化は防げんというふうに思っております。そして高田知事もこう先日新聞のって言いました、旧県知事の本県はほとんどが離島半島で掲載されているので、誘致の面も西の果てであり、航路運賃を大きく下げたり他の他県よりうんと努力しないと人口が集まらない宿命であるというふうにこうと言われておりますけれどもですね、こうしたことで九州優先は民営化ですから、あの人たちが運賃を下げると経営ができませんからですね、すべてやっぱこうしたことは国がやっていただかなければいけないというふうに、国境離島ということは国の境ですからですね、やっぱそうしたことは内海の離島とは違うわけですから、その点についてやっぱ検討していただけないといかないから、これからはですね、重点を置いていかなきゃいけないというふうに考えております。そしてまた自衛隊の言うですから、もう市長も今後取り組んでいくということですが、もうこれはですね、北朝鮮 そのロケット弾道弾もそうですが、日本海 の EEZ にもですね来ております。そうしたことでもう審判了解とかいろいろあっております。私戦争をですね進むわけではございませんけれども、国境の離島がですね安心安全のあるのがですね、やっぱ防衛ですよ。防衛とそして、防災、 そうしたことがですね、私戦争を進むわけでございま、ことを言うわけでございませんけれども、それがやっぱ安心安全が大事だというふうに思っておりますし、それから活性化にもなるというふうに考えております。それから建設業のその二製品についてもですね、これは輸出はしておらんですけれども、その必要品ですからですね、今後はそれは買いただかんと、建設業者なりは別の補助金はありませんので、そうした運送費でですね、いくらが援助してやるというようなことも考えていただきたいなというふうに思っておるところでございます。それから地域商社もそうですけど、地域商社についてもですね、その手数料を取るのではなかったですよ。手数料を往復そのいろいろ二重に取ったりするようなことが今ありますから、そういうことは省いて、農家の人が少しでもその分を儲かるようにしてですね、やらんと後継者が続かんではないかというふうに考えておるところでございます。それについて何かございましたら。
はい、白川博一市長。
まず当該の方が意気を見になる、今のところですね、エージェントが作っております旅行商品、はい、いわゆる団体旅行ですね、についてはですね、OK だと言われております。はい、で、個人のについてはですね、その辺がまだ、はい、厳しい面がございます。ですから、その辺はぜひ、今までもそうでございましたけれども、今からも、船に乗る全ての方が対象となるように運動していきたいと思っております。それから手数料でございますけれどもですね、やはり手数料をもしゼロに出しますと、それこそ農協とか漁協とかが立っていかんわけですね。したがいまして、少なくとも農協などで集めることができない小ロットの少ししかできないようなものも売り出していくわけでございますけれどもですね、そういったところに影響を与えない程度の手数料を取らないかんと思っておりますし、まさにそのことによって商社が自立する、いわゆる民間に正直申し上げてお渡しできる、そういったことでですね、進めていきたいと思っております。
はい、議長。
はい、市山茂議員。
私は手数料を取るなじゃなくてですね、やはりこれはですね、今農業改革の話があっておりますけれども、やっぱり異業の農協は力がありますから、直接販売をしてですね、やっていかないかんし、それから地域商社にしましてもですね、どこも一緒ですから、でコンスタントに乗り出てくる、今月はこれだけしかできない、そうしたらそういう少量ではですね、受け付けませんよということにならんように、私は基礎作りが主だということを言っておるわけです。ちょっとまだ時間のあれです、いかです。そういうことで一つ全てについてですね、やっていただきたい。それでは一項のですね、この今企業の計画、そして、事業拡大の計画とかいろいろ相談が今何件があっておりますかね。その点について。
はい、白川博一市長。
今の基準で言いますと、創業をすれば600万円を5年間あげますよ。それについてはですね、当初1人でもいいということでしたけれども、3名従業員いるというようなハードルが高くなりましてですね、非常に厳しいなと思っております。それから事業拡大については5名で、1200万円、設備投資を伴えば1600万円、それを5年間ということでございます。現在、それを例えば2つの事業者、あるいは3つの事業者が力を合わせてですね、3名の雇用にして企業は立ち上げられないのかとか、あるいは5名、雇用できるというところはですね、党内で限られております。でそういった方々にですね、直接私お話を申し上げて、なんとか事業拡大していただけませんかというお願いをしているところであります。
はい、議長。
はい、市山茂議員。
そうした企業の方もですね、そうしたそのシェードを利用してですね、やはりその立ち上がるだけでですね、長く続いていかなければいけないわけですから、その点を支援をしてやっていただきたいなというふうに思っております。それから自衛隊が何度も言いますけれどもですね、よその地域に遅れを取らんように、市長も一生懸命頑張っていただいておりますけれども、これがですね、国を守るということですから、一つお願いいたし、国境に住むのは悲願ですから、一つよろしくお願いいたしたいと思っております。それでは次に 中中学校校舎耐震診断の結果についてですが、芦部中学校校舎移転に伴う校舎建設計画につきましては、今までの経緯の等でございますが、今回の耐震診断実施に至った経緯と、耐震診断の結果内容と建設計画について申し上げたいと思いますが、市長も議会初日の政府審の中で、耐震診断の結果内容と進捗することの判断を示されておられますが、平成28年11月25日には、多賀壱岐市立芦部中学校舎新築行為の早期着工に関する請願書が提出されております。この請願書は、所管の総務文教甲子園委常任会の付託でございましたが、7月22日の全員協議会で協議の結果、早期に耐震診断を実施するようにとのことで、平成28年10月12日から29年3月10日のまでの期間に調査を実施された耐震診断の進捗状況の報告が、平成29年今年の2月1日にありました。その結果、コンクリート強度、が国の基準の 13.5、平方メリ、ニュートン 13.5 を下回る数値がございました。数値 12.2 ですねが一部にあったため、判定委員会より追加調査の実施の指示があっております。追加調査として4箇所のコア抜き調査を実施して、県建設技術研究センターの共同試験を受けなければなりませんが、平成29年2月24日市教育委員会より議員各位への耐震診断の結果が速報として報告がございました。技術センター共同試験の結果の速報値、暫定値では A 棟1階の ④ は国の基準よりわずかでありますけれども下回っており、また追加調査の、前の、中断調査の前で調査の前、A 棟の1階の 12.2、平方ミリニュートン 12.2 の数値はもう最初そうですから残るわけでございます。また ISC、 これは耐震診断の指数でありますけれども、文科省ではですね、学校関係は 0.7 以上、国土交通省では、校舎関係では 0.6 以上、災害拠点地はですね 0.9 以上という数値でありますが、中中学校の IS 値は 0.33 でありました。基準よりわずか 0.03 しか上回っていないし、耐震工事負荷の数値に近い数値であります。強度の 12.2 の場所もあり、最低基準の10ミリ平方ニュートンに 2.2 上回るだけであります。校舎は築51年の建物であり、耐用年数まであと10年ぐらいであります。強度も年々参加していくと思われております。たとえ校舎を耐震工事を実施されるとしても、耐震工事には平成28年9月21日教育委員会から提出されておりました校舎の建設費用の概要でも、耐震工事費とはですね、外部の塗装や屋上の防水工事の改修費用であって、現校舎の内部改修、取り付け備品、また6年間も放置されていた床の腐食などは含まれておりません。附属教室も当時は4教室は最低不足と言われておりましたが、私は現校舎の現状、生徒数、職員層のから見ても6教室以上ぐらいは増築しなければならないというふうに思っています。市長も総合的に勘案した結果、進捗することが賢明と判断されており、今回当初予算にも計上されておりますが、校舎新築行為にかかる調査設計業務も計上されております。議会の皆さん方のご理解をいただければなりませんけれども、再度市長のご見解を お願いしたいというふうに思っております。それから、まだあるな、次に今後の教育環境の整備についてですが、今回のような学校建設、耐震工事、一般建設工事については、国内で大きな災害の発生によりまして、建築基準法や災害危険地域の見直しがあっております。芦部中学校がその対象の一つでありますけれども、壱岐市の小中学校は耐震工事、外部の改修工事は大体完了しておるようでございますが、壱岐市の学校校舎は、小学校が18校、中学校舎が4校舎、それに体育館がそれぞれ1棟あって、計40棟の校舎がございます。この数多い建物 がいつかは改修工事の時期がやってくるわけでございますが、その時には合併特例債もなく有利な記載もないかもしれません。今回の芦部中学校の建設だけでなく、将来のため当時の政治家は預金や、準備金も積み立てていなかったのかと言われるようなことのないように、それが必要だと思っております。そして今回、さすが白川市長は今回、学校施設整備基金条例が提案されて私も同感でありますが、学校施設整備資金基準をの資料を見ましても当時建築年度が近い建築物が多くありました。そうしたことで、耐用年数が集中しております。更新対象となる建物も多く、築31年の校舎は57棟、体育館も18棟、計75棟のが対象とされております。これを国交省の標準単価で計算しますと、校舎で約120億、体育館で29億というふうに、全部で合計150億くらいいるというふうに試算をされております。これを20年で割れますと、全額負担していますと年間7億5000万円であります。一般財源で年間1000万積み立ててもほど遠い金額であります。老朽化が進む学校施設整備に充当される準備金が少しでも多く活用できるよう、意味からふるさと納税として皆さん方から尊い給付金をいただいております。利用目的も子育て教育の希望も多いようです。昨年は2600万ぐらいは子育てに使っておりますけれども、備えあれば上なしという通りにですね、一般財源を繰り入れるか別に積み立てるかするわけですけれども、少しでも多くの基金づくりをされてはどうかというふうに思っておりますが、担当課と検討の上、実施されたいというふうに思っております。この2点について。
はい、白川博和市長。
市山茂議員の2点目の質問、芦部中学校校舎、旧中中学校校舎耐震診断の結果についてというご質問でございます。芦部中学校校舎予定地であります旧中中学校の耐震診断の結果につきましては、すでにお知らせいたしましたとおり、耐震構造耐震指標の IS 値が 0.33 でございます。これは地震の振動及び衝撃に対し崩壊または崩壊する危険性が高い 0.3 未満をかろうじて超えている 0.03 超えている数字でございます。またコンクリート強度におきましても国の基準値である 13.5 ニュートンを下回る 12.2 ニュートンの数値が一部ございまして、4カ所に追加調査をしたところでございますが、それでも1カ所に、耐震基準 13.5 をわずかに下回る 13.4 ニュートンという数字が出ましたが、この旧中中学校の校舎につきましては耐震補強工事は可能であるということで、結果が出ております。議員ご指摘のように IS の値の数字が低いこと、築50年が経過し強度もだんだん酸化進んでくること、不足する教室を増築し、また耐震補強工事と外壁及び屋上防水改修工事以外に約6年間使用していなかったことから、電気設備、機械設備及び内部備品等を調査する必要がございます。現校舎を耐震補強及び改修し、不足教室を増築する場合の費用については、昨年9月の全員協議会で概算費用をお示しいたしましたけれども、今回の診断の結果を受けて、再度、概算見積もりをいたしましたところ、途中の失礼ました、7140万円後方といたしましては、教室内の柱と柱の間に枠付き鉄骨ブレース補強が15面と、教室内に新たに1箇所耐震壁の設置も必要となり、教室の面積は狭くなることが分かりました。耐震補強改修設計管理あるいは普通教室の増築工事、とその他の改修工事で電気設備並びに機械設備等々を今のところ、概算で計算いたしますと3億1680万円となります。財源といたしましては、国の補助金が5570万円、合併特例債が2億4800万円、一般財源が初年度 1310万円となります。しかしながらこれには6年間使用していないということもありまして、電気設備および機械設備等をすべてリニューアルするということ、その辺は全く入っておりませんで、その辺を考えますと、その他の工事費がかなり増えることになると予想されます。現在3億1680万円と申しましたけれども、これは電気設備、機械設備等が入っておりませんので、かなり増えるということが予想されます。また前回の説明で、現校舎を解体撤去し、新築する場合の概算費用を申し上げました。解体費用工事、新築工事及び設計費等々合わせまして、11億6240万円ということを申し上げておりました。財源といたしましては、国庫補助金が3億6190万円、合併特例債が7億6040万円、一般財源が当初の年度でございますけれども、4010万円と見込んでおります。これらを比較いたしますと、新築と改築の総工事費はかなり大きく違いますけれども、合併特例債の返済期間は15年で、その差が1億5300万円となります。ご存じのように、失礼しました。実質的な市の負担は、耐震補強改修工事より新築の方が合計で1億8000万円程度多くなりますけれども、耐用年数や将来の改修費、また他の学校も経年による老朽化が進み、今後建築のために多額の費用が想定されることなどを考えいたしますと、議員ご指摘のとおりだと考えておるところでございます。ちなみに耐震診断の結果を受けて、教育委員会の協議の報告を受けております。 IS 値が 0.33 というのは、地震の振動及び衝撃に対し倒壊または崩壊する危険性が高い高く建て替えが望ましいという 0.3 をかろうじてクリアしていることを不安に感じる。コンクリート強度が国の基準を下回る数値が出ていることに不安を感じる。また教室等は約6年近く利用を停止していたので、施設設備の劣化や損傷が見られること、また備品等の持ち出しもされており、通常使用している校舎等の校舎棟ですね、耐震補強改修工事の費用に比べると相当かかると推定される。子どもたちにとってふさわしい学習環境の校舎にすることを第一義として考えたとき、将来を見据え財源が確保されるこの時、議会を議会や市民皆様の理解を得て新築できることが望ましいとの報告を受けております。改めて市議会皆様のご理解、また市民皆様のご理解を賜りたいと存じます。次に、教育環境のご質問でございます。現在小中学校施設の建物は廃校小中学校及び建築中の芦部小学校校舎を除き、校舎が64棟の 44,374 平米、体育館が22棟、18,451 平米で、1平米でございます。そのほとんどが築30年以上経っておりまして、いずれ改修改築の時期が参ります。今回、学校施設整備基金条例の提案をしておるところでございます。また今年度、公共施設等総合管理計画を策定中でありますけれども、議員ご指摘のふるさと納税から教育環境整備基金の積み立てをしてはとのことでございます。現在、ふるさと納税の寄付金は、実りの島プロジェクト、島の未来を担う人材育成プロジェクト、安全安心で充実したまちづくり暮らしプロジェクトの3つのプロジェクトに対し、寄付者の意思により寄付を受け付けております。この中で寄付者の意思に沿った形で教育環境整備のための分として積み立て管理することも可能でございますので、検討させていただきたいと思っております。
議長。
はい、市山茂議員。
長中学校の新築については、今市長が申されて私の同感でございますけれども、そうすると市長は総合的に検案した結果、新築することがより賢明と判断されておりますということですから、新築をするということを理解していいわけですね。はい、そしてそうそれでいいですね。リニューアルのことはもう新築すれば問題ないわけですから。はい、 どうぞ。
はい、白川平和市長。
私が申し上げておりますように、将来のこと、そして現在のものを考えたときにですね、新築するという選択がより賢明だと考えておるところであります。議会のご理解を賜りたいと思っているところであります。
以上。
はい、市山茂議員、はい、
ありがとうございました。それから整備資金については、私もそのようにしていただきたいというふうに思っています。次に4分ございますから、3項の壱岐産業支援センターの支援校についてでございますが、先ほどもちょっと触れておりましたけれども、支援校のメンバーについては、支援陳地の藤井ビスからも支援校人として招聘されたと聞いておりましたけれども、その後の支援校人は党内からもメンバーの中におられたのかどうか、そして2校に391人もの応募があったと私もびっくりしましたわけですが、中には多額の給料の魅力を感じて方もおられたんじゃないかと思っておりますが、審査は書類審査とお聞きしておりますが、391人の中には学歴等も素晴らしい方もおられたと思っておりますが、書類審査で5名の方が一次選考とされておりますけれども、面接のない中での選考でございますが、苦労されたと思っております。そのようなどのような審査基準で選考されたのか一つお尋ねをいたします。これは悪い意味ではなくて参考としてお願いお聞かせいただきたいなと思います。それから、優秀な5名の方が選考され、26日の選考で1名の方がセンター長に内定しておるようにと思っておりますけれども、任意試験では一般的に個人面接と、作文でありますけれども、壱岐市の将来像を描く長であります学歴、経験、いろいろなパイプ、情熱、年齢等ほか審査内容があったと思いますが、選考された方々への期待感と感想はどうであったかどうか、そしてまた契約更新も1年間となっておりますが、1年目は調査、いろんな調査とか相談事であると思ってありますし、そしてまた実務は8月からとなっておるようでございますが、その後の8月後の1年になるのか、実績が上がらなければなるのか、そしてこれが実績が上がればですね、私はもう1200万は安いものだと思っておりますが、実績ができない場合は解雇して再募集されるのかどうか、そして様子を、募集されるのか、そしてまたスタッフが必要とされておりますけれども、それは市の採用となるのかどうか、センター長はどこの出身か知りませんけれども、離島の経済状況を把握されておるのかどうか、それから壱岐市の将来を左右される人でありますが、今後の壱岐市の経済発展に私は期待をついておりますけれども、できる範囲でございますから一つ説明をお願いいたしたいと思っています。
はい、白川博一市長。
3番目のご質問の壱岐市産業支援センター長の選考についてということでございますが、391名、応募ございました。これは、富士ビズの小出センター長もですね、驚かれる数字でございまして、今までの最高が250名程度だったそうでございます。そういった中で書類選考で5名に絞り、2月26日にその5名を面接があったわけでございます。その選考基準と申しますと、人材に必要なのは資格等ではございませんで、能力や適性でございまして、一次審査二次審査のいずれにおいてもその点を踏まえて審査をされたということでございます。具体的に申し上げますと、 F ビズモデルに求められる能力適性というのは、卓越したビジネスセンス、高いコミュニケーションの能力、相談者である事業者を敬い共にチャレンジする情熱、この3点だということでございます。こういったことで私も、そこに、傍聴者でございますけれども立候補させていただきました。すごいなと正直申し上げて、30代から40代の方でございます。30歳代がもうほとんどでございまして、41位ぐらいまででした。そういった中でですね、この中の方々はそのうち3名はですね、もうすでに自分の営業企業を持っていらっしゃって、1200万ぐらいでどうしてくるんですかという方々が3名いらっしゃいました。その中で1名の方を今選考して、その会社の整理というか、 後継者に譲ってこないかんからということでですね、4月過ぎでないとちょっと来れないということでございました。その後研修をしてたためにですね、8月頃からの、立ち上げになるということをご理解いただきたいと思っております。それから1年で結果はどうかということでございますけれども、その方も4月の中旬ぐらいからお見えいただけると思ってますけれどもですね、1年4ヶ月くださいということでございました。1年4ヶ月いただけばですね、そこに姿を結果というか目に見えるものがあると出てくるという自信を持ったですねお答えでございました。ぜひそれにご期待をしたいと思っているところであります。またその再募集と申しますが、それは私はぜひですね、その人に結果的にはとても結果が出なきゃですね、それはもうもちろんそうしなきゃいかんわけですけれども、私はその小出、センター長がおっしゃるようにですね、5人のうちにですね3人はもう今までのセンター長を上回っていると、3人雇いたいぐらいだとおっしゃいました。私もですね、同感でございまして、その一人を選ぶにもですね委員の方々は相当な議論を重ねてお一人を選ばれたようでございます。それから職員でございますけれども、一応壱岐市産業支援、支援センターはその新しく、来たセンター長のもとに、その産業支援センターで雇用するということになります。
ありがとうございました。議長、一時間ですか。
はい、所要の時間過ぎてますので、手短によろしくお願いします。はい、
先日小出先生の講演を受けました。そして私たちも本当にこう吸い込まれるような気持ちでございましたけれどもですね、非常にこれは、いいなという感じをいたしましたけれども、その中でも、成功例ばっかりが多かったわけですね。そして離島についてのそのあり方についてはあんまり触れていなかったからですね、そうしたことに離島のことを把握しておる方がおいでですかということをお尋ねしようというわけですが、で今後もですね、そういうことに私も期待してですね、終わりたいと思っておりますが、何かございましたら。
はい、白川市長。
実はその5人に選ばれた方の中にお一人ですね、瀬戸内海の島で企業をなさっている方がいらっしゃいました。その方も素晴らしかったわけですけれどもですね、正直申し上げて残念ながら線に漏れていらっしゃいます。そういったことから小出センター長などはですね、総合的にさっき申しました情熱、その他ですね、コミュニケーション技術、そしてアイデア、そういったものをですね、一番兼ね備えた方を選考されたと思っております。
時間延長して申し訳ございません。これで私の質問を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。
ぜひ予算特別委員会もありますので、その中でも十分議論していただければと思います。